皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も、このように主が私たちをいろんなところから守ってくださって、また主に心を向けさせてくださって、ここに集まって一緒に礼拝できますことを主に感謝いたします。今日も祈っていただきましたように、主に期待して御言葉に期待して従っていきたいと思います。また今日は聖餐式が行われますので、普段よりもっとメッセージは身近です。心を集中して聞いていただけたらと思っております。今日は創世記2回目です。タイトルは神はそれを良しと見られたでございます。その中にですね、まず第一として、この創世記の第一章の中で私たちが注目すべき御言葉が、多くありますけれども、その中で今日はですね、このような御言葉。神は仰せられた、するとそのようになった。という言葉に注目したいと思います。神は仰せられた、するとそのようになった。この御言葉が、今日の一緒にですね、一章の中に何回も繰り返して書かれているんです。さあ、例えばですね、いくつかのところがありますか。聖書をご覧くださいますか。さあ、それが長い説をまとめるとですね、こうなるんですよ。さあ、今日はもともと25節までの内容になりますが、長いので13節まで読んでいただきました。さあ皆さん、例えば14節ご覧くださいますか。14節、そこの最初、神は仰せられたとありますよね。そうすると、光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ、定められた時々のため、日と年のための印となり、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。さあ、その後何と書かれていますか。一緒に読みましょう。はい。するとそのようになった。はい。さあ、これなんですね。神は仰せられた。するとそのようになった。光も空も海も地も植物も太陽も月も星も家畜も、神様が仰せられました。神様が言われました。神様の言葉が発されました。その時にどうなりましたか。するとそのようになった、その通りになったということであります。ここで私たちは非常に大事な真理を学ぶことができます。それは、神の御言葉は必ずそのようになる、その通りになるということであります。皆さん、これを信じますか？皆さん。これがですね、この創世記の中で、初めにあたり、一番大事なことかもしれません。さっきも祈っていただきましたけれども、神の言葉は、言葉にもちろん力がありますが、神の言葉、その言葉そのものが神様であります。だから、神の言葉が言われますね。語られる。そうすると、神の言葉だから、その通りになるということなんです。ここには、例外がない。できない場合がない。そういうことは一切ない。神の言葉は必ずその通りになるということなんです。さあ、聖書を見ていきましょう。ね。さあ、3節から見ていきますよ。皆さんのご自分の聖書をご覧ください。3節をね、最初に神様が、神は仰せられた、光あれ。するとどうなりましたか？すると光がありました。そうなんですね。さあ、また6節ご覧ください。神は仰せられた。大空や水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。とね、そうしました。 そしたらね、そのどうなりましたか。その通りになりました。7節の、ね、2行目の方に、するとそのようになった。ありますよね。はい。また9節ご覧ください。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ。乾いたところが現れよ。するとそのようになった。いいですか？11節ご覧ください。さあ11節は一緒に見ましょうね。皆さんもね、一緒に見ましょう。11節、せーの。神は仰せられた。地は植物を種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。アーメン、ね、全ては神が仰せられた、するとそのようになった。神は仰せられた、するとそのようになったといって、光も空も海も乾いた地も全てがですね、その通りになった。この法則があるんですね。神様が仰せられるとその通りになるんです。何一つその通りにならないことはないんですね。なぜでしょうか。唯一の神、全能の神、創造主の神様の御言葉であるからです。そしてその言葉は神様だからなんです。ところが皆さん、この創世記を、もし皆さん、私たちが初めてこの創世記を読むとき、あるいはね、初めて教会に行って講談から語られる説教の話を聞いて神の御言葉を読むときに、この神の御言葉はですね、多くの場合私たちの人間の世界、常識、理性をはるかに超える御言葉なんですね。だからある意味で必ずのように、当たり前のように私たちの考えとか理性とか常識とか文化とか様々なものと衝突するわけなんです。乗り越えている、はるかに上にあるものだから、上のものと天のものと地のものが必ず衝突するんです。まあ衝突ってあれですけど、この地上にある私たちの理性や常識、考えは神の考えを、神の御言葉をそのまま受け入れることが難しいです。なぜなら私たちは作られた被造物なんですね。有限なものなんです。しかし神は無限のものである、永遠から永遠までおられる方であって、その言葉をもって全てお作りになった全能全知の神様の言葉だから、私たちの頭ではそれを理解しきることはできないということであります。だからある意味で違和感を感じる、抵抗感を感じる、受け入れがたい、信じがたいのはある意味で当たり前かもしれません。ところがですね、不思議にも信仰が与えられれば、この受け入れ難かった御言葉が、理解しがたい御言葉が、創造の御言葉が、それが不思議に信じられるようになるということなんです。今まではね、聞いてもこの耳のあたりに来て、それが返されましたけれども、今その御言葉が私の心の中に、私の霊の中に入って、そして確かな真理になっているんじゃないでしょうか。これが信仰の恵みであり、信仰による祝福であります。だから信仰が私たちを神の祝福に導いてくださるということであります。皆さん、今日他のことを忘れてもいいです。神の言葉が仰せられると、必ずその通りになるんだと、これ一つだけはぜひですね、掴んで信じていただきたいと願います。聖書の中にですね、多くの証の神の奇跡の御言葉がありますが、新約聖書のマタイの福音書に行きますと、ローマの百人隊長に百人の兵士を持っているその、ね、長がいました。その百人隊長のしもべの一人がね、チューブの病気にかかって、 もう死にかけていました。そしてこの人がですね、イエス様のところに訪ねていってですね、イエス様に私のしもべをイエス様癒してくださいとお願いをしているところのその話がとっても素晴らしいんです。さあ私がね紹介してお話したいと思います。この百人隊長がイエス様にこのように言います。ただお言葉をください。皆さん今日もこの言葉を覚えてほしいんですね。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。もうイエス様がわざわざ私の家にもういらっしゃらなくていいんです。ここでしもべはあちの私の家にいるんだけれども、ここでイエス様がただお言葉をください。これを聞いてイエス様はこう言われました。誠にあなた方に言います。そこにいる大勢の人にイエス様がこう言われました。私はイスラエルのうちに誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。それからイエス様は百人隊長にこう言われました。あなたの信じた通りになるように、あなたの信じた通りになるようにすると、皆さんどうなりましたか。ちょうどその時イエス様があなたの信じた通りになるようにとおっしゃったあの時に、そのしもべは癒されたんですよ。ハレルヤ、アメンですか皆さん。本当なんです。私たちにもこのような祈りを持ってほしいんです。このように祈ってほしいんですよ。主よ、ただお言葉をください。そうすれば私は癒されます。主よ、ただお言葉をください。そうすれば私のすべての問題は解決されます。皆さん、神の御言葉は神であるから、その御言葉を信じれば祝福を受ける、主から与えられるということであります。このように創世記は私たちに、この世界のすべてのものは全能なる神の永遠なる計画とその愛によって作られた、美しく作られたと宣言して教えています。私たちはこれを真理として信じています。ところが皆さん、昔からどうでしょうか。世界は、学校ではですね、進化論がもう確定したもののようにね教えています。学校だけではなく、もう一般の社会でもテレビでもでもね、普通の地球の歴史が何千万年とかですね、そういうふうに言われています。ある意味で一番最もらしい嘘が進化論です。残念なことは今ですね、あの自由主義進学校の世界にある進学校では、まあ進化論半分、創造論半分信じる、そういう学者によって教えられた牧師が世界中にいるわけない。もう日本にももちろんいるわけないです。皆さんね、学校で学んだこの進化論を主張したチャールズ・ダーウィンですね。彼はまあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、ケンブリッジ、イギリスですね。ケンブリッジの大学で、勉強して、聖公会の神父になった人なんですよ。そもそも、お父さんの、まあ、勧めと供与によって彼は神父になったわけなんだけれども、でも国からのね、給料をもらいながら、その給料で自分がやりたいこの、まあ、進化みたいな地質人類学に関心を持ってですね勉強していて、そして船に乗ってアフリカパタゴニアみたいなところの選挙旅行に行って、その当時の世界はですね1800年代ですけれども、特にイギリスでは一神論に対する反抗的な思想や主義やそういったこの群れがですね、こう起ころうと盛んになっていた時期だったんですね。宗教的にイギリス国教とか聖公会に対する反発が強くなっていたところ、このチャールズ・ダーウィンが書いた有名な本ありますよね、種の危険という本は、彼らにとっては最もこの一神論を攻撃できそうな大きな爆弾になったわけなんですね。それで多くのこの一神論、神様が唯一創造したの この真理を攻撃するためにもうちょうどいい時期にこのダーウィンがですね、これを書いた、これが世に出た、それで多く煽られて、それが彼らに使われて一神論を攻撃するためにそれが世にですね、もうね、それが紹介されて広げられて広げられていってしまったわけなんです。ところがね、一つのこれは残念なことで興味深い一つのエピソードがあります。この、彼がね、神父でしたから、彼の周りにもう本当に信仰を持っている友人たちがたくさんいたそうなんです。ところがこのダーウィンの、ね、信仰を捨てないようにもう本当に周りでですね祈って努力した大勢の友達がいましたが、彼がね、チャールズ・ダーウィンが一番親しい友達にですね、もうほぼ老年の時にこういう手紙を書きました。手紙の一部です。そして何ともこの手紙がですね、アメリカのオークションで約2000万円ぐらいで売られたそうなんです。残念なことなんですけどね、こう書きました。神の啓示としての聖書を信じないということを知らせることになって残念だ。そんなわけでイエス・キリストが神の子供だとも信じませんという手紙を書いて、自分に信仰をね、もう戻るようにする友達に手紙を書いたわけなんです。そしてその間もなく後、ダーウィンは死にました。でもさらに呆れたことがあります。彼が死んだ後もう彼がこの、一神論を攻撃できる大きな爆弾を作った、そういった意味で国に貢献できた、昔彼は聖母会の神父だったからといって神を否定したものなのに、イギリスのウェストミンスターという有名な制度があるんですね。そこの納骨堂にこの神を否定したダーウィンのお骨が納められたんです。とんでもない当時の聖母会の堕落した様も知ることができます。聖書に戻りましょう。しかしいくらダーウィンであろうが誰であろうが、それを反発して信じないとしても真理は真理であるということです。この世界は永遠の前から神の心にあった神の愛の現れがこの創造のすべてなんですね。そして何より今日のタイトルにありますけれども、神はそれを良しと見られました。太陽も月も星も空も海も土もお花も草も虫も動物もあとの人間も全て神様は作ってくださった。そしてそれを見て神様はどうされましたか。良しと見られたとあります。この御言葉はですね、神の創造がもう完全であることを表している御言葉なんです。神は良しと見られた。この良しという言葉はまあまあいいんじゃないのみたいな、それくらいの良しじゃないんですね。もう完全な素晴らしさ、欠けたところがない、不十分さがない、何か足らないからこれから補ってもらおう、そんなものもない、そのままで完全である美しさ、それが良しと見られたという意味なんです。どういう意味かというと、神様の創造はそれがね、太陽であろうが草であろうが虫であろうが、ね、鳥であろうが魚であろうが、その作られたその姿で完全である。進化なんていらない、不完全なものはありません。神が見て良しと見られた、最高であるという意味なんです。もうこのままで美しい、最高に美しいという神の宣言であります。なぜなのか、神様が完全なお方なのから。完全なお方、すべてご存知の神様、その全知全能の神様が、その神である御言葉を通して作られたものだから、そのものも当然完全である、良しであるということであります。 メッセージを終わりたいと思いますが、神が仰せられますと皆さんその通りになります。そして神様が作られたすべてのものは良しと見られたとありますように、完全なものであります。そこには足りなさも罪も堕落も欠けたところもない、最高に美しい神の善と神の栄光を表す最高の様子なんです。そしてこの素晴らしいすべてのものは私たちのために主が愛を持ってすでに前もって作ってくださったものであるということ、それはまた続いて来週にお話をしたいと思います。お祈りしましょう。では。